毎月最後の日曜日の礼拝では詩編を一つずつご一緒に読み進めています。この詩編を読むときは、詩編の内容、言葉の意味についてはもちろんですけれども、同じように同時にこの詩編がその後どのように読み継がれていったか、それを受容し、受容というのは受け入れることですよね。受容していく、受容されていく、そのような歴史をも見ています。で、まさにこの実は詩編30編というのはこの後の受容詩がですね、はっきり2つに分かれていくんですね。それはどういうふうに2つに分かれるかというと、ユダヤ教とキリスト教でこの30編というのは大きく用いられ方が変わってしまうわけですね。もちろんユダヤ教では旧約聖書は聖典です。キリスト教も旧約聖書を聖典の一つとしていますよね。で、ユダヤ教ではこの詩編30編をどのように読んでいくかと申しますと、この30編のその一節の表題といいますか、タイトルと呼ばれるところなんですが、そこにこうあります。860ページ、旧約聖書860ページ、詩編30編、一節ですね。賛歌、神殿奉献の歌、ダビデの詩と。ダビデ歌集ですね。ダビデが、その人生をもとに集められた、その歌集という意味ですけれども、神殿奉献の歌。神殿奉献の歌、この奉献と訳されている言葉は、ヘブライ語では、ハヌカーと申します。これは動詞のハーナーク、捧げるっていう言葉から来ている奉献なんですが、普通ユダヤ教の人たち、ユダヤ人にとってハヌカーっていうと、これは神殿奉献祭、お祭りなんですね。これは実は新約聖書にも出てまいります。もし開けられる人がいたら開けてくださればいいんですが、187ページ、ヨハネによる福音書、今日は11章を読みましたが、その前の10章の22節に出てくるんです。187ページ、新約聖書。私が読みます。お聞きください。ヨハネによる福音書第10章22節。その頃、エルサレムで神殿奉献記念祭が行われた。冬であったと。イエスは神殿の境内でソロモンの回廊を歩いておられる。この神殿奉献記念祭っていうのがハヌカーと呼ばれるお祭りなんですね。年に一回。これはどういうお祭りかと申しますと、エルサレムが、旧約聖書ですね、エルサレムがバビロニアという国に滅ぼされます。そしてユダヤ人たちはこう国がなくなってこう散らばるわけですよね。そしてそのバビロニアの後に、ペルシャという国ができまして、そしてようやく一部のユダヤ人の一部の人たちが、エルサレムに戻ってくると。でも間もなくですね、マケドニアっていうアレキサンダー大王が出てきまして、マケドニアという大きな国を作ります。BC332 年ですね。そして彼の死後、ペルシャを征服するわけですけれども、彼の死後、マケドニアはいくつかの王国に分裂するわけです。そしてこのユダヤの地方というのは、最初はエジプトを中心としたプトレマイオス朝というのが支配してたんですね。この時代は、一応支配は受けておりました。独立国ではありませんでしたけれども、ユダヤ人たちは政治的にも宗教的にも、比較的穏やかって言いますか、自由にその自治や、また宗教、自分たちの信仰を持つことができたんです。ところが、BC3 世紀の終わり頃、このもう一つの、マケドニアから分かれた、今度はシリアを中心とするセレウコス朝というのがいて、それとのこう勢力争いの中で、エジプトを中心としたプトレマイオス朝が弱くなって、そのシリアを中心としたセレウコス朝が力を持ってユダヤ地方を支配する、支配下に置くようになるんです。で、このセレウコス朝の王様たちというのは、昔ながらのそのギリシャの神々の信仰や、あるいは文化をその支配しているところの住民や国々にこの強要するわけですよね。しかしそのユダヤ人たちはですね、その プトレマイオス朝の時代はすごく自由だったんですね。で、おそらく、そのプトレマイオスの党のを、まあ、力を借りてっていうか、そういう後押しもあっただろうと考えられているんですけども、新しくその支配してきたセレウコス朝に対して反発をするわけですね。自分たちは、自分たちで何とかやっていくみたいなことで反発をします。で、その時の王様、エピファネスという王様が、それは許さないって言って、エルサレムに軍隊を送ってきて、そしてその反乱を鎮圧をするわけですね。そして、それだけでなくてですね、まさにユダヤ、その地方、ユダヤの地方をギリシャ化しようとするんです。例えば、エルサレムの神殿の中にですね、土足で押し入ってきまして、そして宝物を、神殿の宝物を持ち去ったりですね、あるいはギリシャの神のゼウス・オリンピウスっていうそのゼウスの偶像を神殿の中に備え付けたりして、新しい祭壇を作り、そこでわざわざユダヤ人たちが嫌っている豚をこう、ユダヤ人の方々たちは、伝統的なユダヤ人は豚を食べませんけれども、その豚をその神殿の中で、こう捧げるわけですよね。もうやりたい放題のことをいたします。そして、ユダヤ人に対して、ユダヤ教を礼拝しないようにすることも禁止にして、そして、例えば安息日を守るということもやめさせ、そして、トーラ、律法を守るということもやめさせ、あるいは男の子に割礼を受けさせてた、その割礼も禁止すると。そういう非常に厳しい支配をするわけですね。それでもう我慢ができなくなってですね、紀元前167年にそのユダヤ教の祭司のマタテヤという人物が立ち上がるわけです。そしてさらにその息子たちが、独立戦争。まあ、マタテヤは殺されてしまうんですけども、独立戦争。これはユダ・マカバイの乱。子供たちの、ユダっていうのが、マカバイの乱ですね。そして一時期、ようやく BC164 年に、彼らが、エピファネスのその、軍隊をですね、打ち破りまして、セレウコス朝を、こう、追い出してですね、一時的な、一時的でしかなかったんですけども、その地域を、ユダヤ人の、手に、こう、取るんですね。そして、その神殿から、エルサレム神殿からゼウス神とか、その、異教の祭壇を全部取り壊してですね、そして、本来の、エルサレム神殿、この神殿の清めを行うわけです。そして、そこで、従来の、もともとの、その神殿で、ユダヤ教のお祭り祭儀をこうもう一回再開すること、これが神殿奉献の歌なんです。もう一度エルサレム神殿を新しく奉献したんだって。そして以降ですね、毎年神殿奉献祭、つまり、が、ハヌカーという祭りが持たれるようになっていて、現代でも毎年この神殿奉献祭というのが持たれています。で、そのまあ、おそらく最初の神権法伝祭の時に読まれたのがこの詩編30編だというふうに考えられています、言われています。以来神殿奉献祭ハヌカーの時にはこの詩編30編がずっと読まれるようになったんですね。以来ユダヤ教ではこの詩編30編というのはそのように読まれてきた詩編でした。神殿との関わりで今でも読まれる詩編なんですね。それに対してじゃあキリスト教ではどうなのかというと、もちろんキリスト教ではそんなハヌカーとか神殿奉献とかそういうことはいたしませんね。神殿、ユダヤ教の神殿、エルサレム神殿とかに囚われません。じゃあキリスト教の教会でこの詩編30編はどのように読まれてきたのか。それはこの詩編の内容、言葉と深く関係しております。例えばですね、読んでみます。例えば4節、3節、4節。私の神よ、神主よ、叫び求める私をあなたは癒してくださいました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、墓穴に下ることを免れさせ、私に命を得させてくださいました。9節。主よ、私はあなたを呼びます。主に憐れみをこいます。私が死んで墓に下ることに何の益があるでしょう。塵があなたに感謝を捧げ、あなたの誠を告げ知らせるでしょうか。12節。 あなたは私の嘆きを踊りに変え、荒布を脱がせ、喜びを帯としてくださいました。どうでしょう、この詩編の言葉から、キリストクリスチャンたちは何を感じたか。これは、お分かりではないかなと思います。つまり、死からの蘇りですね。復活です。この詩編は、キリストの復活を指し示す詩編というふうに、クリスト教の中では読まれ続けてきたんです。例えば、カトリック教会で、初めて聖書をラテン語に翻訳した、学者であるヒエロニムス、ブルガータっていうですね、ラテン語の聖書をまとめたヒエロニムスはこう言っています。この詩編について。この詩編はダビデに関する詩編ではなく、キリストの十字架の苦しみと復活と完成に関する、に関する予言であるというふうに、予言というふうに言ってますね。そういう詩編なんだとヒエロニムスは言っていますし、また同じ時期に活躍したカシオドスという教父、学者は、ここでの神殿とはですね、キリストの体のことを指しているんだと。神殿奉献のこの神殿というのは、キリストの体のことだというまで言ってるんですね。どうでしょうか。なるほどなぁと、思われるところもあると思います。ただですね、ただし、ちゃんとですね、厳密に読んでみますと、この詩編が、やっぱりこの詩編を祈っている、この一人の信仰者ですね。もともとは詩編というのは、一人の信仰者の信仰の祈りであったり、歌であったりするわけなんですけれども、厳密に申しますと、この詩編30編を祈っているっていうのは、歌っているこの詩人は、死んではいないんです。死から蘇ってはいないんです。二節。主よ、あなたを崇めます。あなたは敵を喜ばせることなく私を引き上げてくださいました。この敵っていうのは、人間のその敵というよりは、むしろ、悪魔とか悪霊、あるいは病ですね。あるいは死神っていうか、そういうものと考えてもいいかもしれませんが、そこから引き上げるんですね。この引き上げるっていう言葉は、泥沼とか濁流、こう飲み込まれてしまいそうなね、こう、渦、いや、水の流れから、こう引き上げるっていう言葉なんです。これは詩編9編の14節に、ちょっと開けてみましょうか。同じ言葉が出てくるんですが、詩編9編の、14節ですね。読みますね。841ページ。憐れんでください、主よ。死の門から私を引き上げてくださるかと。同じ言葉です。死の門から引き上げる。実際にですね、この後の30編の方も、4節です。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げる。黄泉、確かにこれ、シオールっていうことなんですけれども、今、死者の国なんですけれども、もうその死んでしまって死者の国から引き上げたっていうのかというと、そうじゃなくて、4節に、墓穴に下ることを免れさせです。墓穴、つまり、これ元々の言葉では、ヘブル語で墓穴っていうのはボールっていう言葉なんですが、深い穴、まあ、地の底ですね。まさに、葬られる、死者の国に、下ることを免れさせ、私に命を得させてくださった。免れさせってことは、もちろん、これを復活というふうにも読めないわけはないんですね。読んでもいいと思います。そう読むこともできると思いますけれども、厳密に読むと、もう、私の魂を黄泉から引き上げ、墓穴に下ることを免れさせるってことは、もう、本当に、なんて言ったらいいのかな。その死者の国、シオール、黄泉に、片足を突っ込んでいたような状態。もう、その死者の国の入り口、さっき死の門ってありましたね。その死の門ってことは、もう、その門をくぐってしまったら、もう死者の国に入ってしまうんです。もう死んじゃうんだ。でも、まだくぐってないんだ。 その墓穴に下ることを免れさせるんだって。だから3節です。私の神主よ、叫び求める私をあなたは癒してくださったんです。癒すっていう言葉は、これは病から癒するんです。本当に危なかったってことなんです。だから、あなたは敵を喜ばせる悪霊や、その悪魔や、あるいは死神とか、そういうものを喜ばせて、こっちしめしめ、こっちに来たぞってね、死んでしまったぞと。そういうふうに喜ばせることなく、私をもう本当にこう、だーっと、死者の国へとね、落ち込んでいく、しまいそうなところを引き上げてくださったんだ、と。だから癒しなんですね。病から、もう死にそうな病から、回復させてくださったんだ。だから私に命を得させてくださったって。また生きる力ですね。生きる命を与えてくださったんだ。そう、厳密に言うと、実は死んではいないんですね。もちろん、論説の言葉を、私に命を得させてくださった、黄泉から引き上げっていう言葉を強調するならば、復活というふうにも読めないわけはないと、そう思います。ただ私はこの詩編の、なんていうか、凄さと申しますか、メッセージっていうのは、実は、5節6節は、まあ、後からまた、少し読ませていただきますが、7節以下だ。ここが私は、いや、この詩編素晴らしいな、と、教えていただいた言葉なんですね。この詩編の30編のその、もともとは一人の信仰者の、その祈りっていうか言葉、歌ですよね。それの、なんていうかな、確信というか、すごいなと思うのが、7節以下なんです。読みます。7節。平穏な時には申しました。私は常しえ揺らぐことがないと。これね、平穏な時、これヘブライ語のシェレウという言葉なんですけど、こっからですね、シェレウーハっていう言葉になると、その繁栄とかいう意味になります。ある英語の訳ではですね、この平安な時っていうのは、in my prosperity という言葉をつける。in my prosperity。私の繁栄の時、裕福な時ですよね。プロスペリティ、もう豊かな、余裕のある時です。そういう豊富な時には、自分で何て言ったかというと、私は常しえに揺らぐことがない。これは自信を持って言ってる言葉なんです。私はね、もう大丈夫だっていう意味なんですね。もう本当にもうこれで安心だって。もうこの後どんなことがあっても私はもうビクビクすることもない、揺らぐこともない、しっかりと自分の人生ね、こう、まさに、まあ、いい時はそうじゃないでしょうか。本当に全てがうまくいってる時はですね、ああ、もう自信満々ですよね。私の人生は、俺は人生の成功者だとかですね。神様に愛されてるとかですね。あるいは、もうなんか幸運の女神がいるとかですね。なんかいろんな、そういうふうに、まさにそういう感じですよ。私は常しえに揺らぐことがない。自分の一番いい時はそう言ってたって言うんです。ところがですね、8節。主よ、あなたが御旨によって、砦の山に立たせてくださったからです。しかし、御顔を隠されると、私はたちまち恐怖に陥りました。実は、その、豊かな時ね、繁栄をした時に、私は常しえに揺らぐことがない。もう大丈夫。俺の人生は、もう素晴らしい。このまま大丈夫だって思っていたのは、8節。あなた、神様、あなたが、身胸に、そのご計画によって、砦の力を立たせていた。砦っていうのは、これ、もともとの言葉では、カオーズという言葉です。オーズっていうのは、力、神の力なんですね。力の山なの。神様がこう、作ってくださった。まさに砦。神様が守ってくださった。神様がこう、支えてくださっている、そういう山の上に、こう自分の人生、自分をこう置いてくださっていたから、あ、もう私は揺らぐことがないと思えたんだ。本当に豊かな繁栄を神様がちゃんと守っていてくださったから、自分はその神の力の上に立っていた。にもかかわらず勘違いしてしまった。 俺が力だ、私はもう大丈夫だ、もうこれはもう、いうふうに思ってしまったんだって言うんですよ。本当は神様が支えてくださっていただけだったのにってことなんですね。しかし御顔を隠されると私はたちまち恐怖に陥りましたって言うんです。御顔を隠されるということ、これはどういうことかっていうと、なんか神様がねちょっとこう顔を隠されるっていう、そういう意味と思えるますが、実はこれはこれもですね、ちょっと詩編の27編の9節を開けてみましょうか。ちょっと前のところですね、858ページ戻って858ページ詩編27編の9節に同じ言葉が出てきます。読みます。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを退けないでください。御顔を隠すってことと怒る、神様が怒るってことは同じ言葉なんだ、意味なんだとここで言われていますね。同じ種類の言葉なんです。つまり顔を背けるっていうのは、もう君のこと守らないよっていうかな、もうお前の姿見たくないなっていう感じですよ。神様がもうそんな姿や、そんなその傲慢さ、俺はもう大丈夫だ、とこしえに揺らぐことがね、もう俺の人生ね万全だとかね、俺の力で頑張ってきた、私はもう大丈夫よ、もう私の人生もうこのまま平穏に終えるわっていうですね、そういうふうに言ってたり考えたり、内心なんか北総縁でいたりしている姿を天から神様が見られた時に、もう見てられないってことですよ。顔を背けるっていうのはもうちょっと見てられないって、顔を背けられるってことはもうその人をずっと守っていてくださったわけでしょ、力でこう支えて、お砦で。でももう みんな目を離されるってことはもう勝手にしろってことですよね。自分でやってみらんなさい、勝手にして、もう知らないよ俺はっていうことなんです。そうするとどうなるかっていうと、私はたちまち恐怖に陥りました。もうガラガラガラっと一気に、今まで本当に安心絶対大丈夫だと思っていたものがもう あらあらと思うごとにもう崩れていってしまって、もうガクガクこうどうもう本当に恐怖に陥ってしまったんだっていうんですよ。その時に初めて気づくんだということですよね。自分の力じゃなかったって、神様が支えてくださらなければとんでもないんだと、そういうことを、なんて俺は傲慢な人間だったんだろうっていうことに気がついて、9節です。主よ、私はあなたを呼びます、主に憐れみをこいます、私が死んで墓に下ることに何の益があるでしょう。このままね、ガラガラっと崩れて、このまま私が死んじゃって何の利益がありますか。塵があなたに感謝を捧げ、あなたの誠を告げ知らず。塵っていうのは、この場合の塵はほら、人間が塵から作られたってありますよね。神様が天地創造の時に人間をこう塵、これまあ粘土なんですけど、塵からこう作って、そしてその穴、鼻の穴から息を吹きかける、生きるものになった。これ逆なんです。その息が、命の息が出ちゃって、また塵に戻るんですよ。塵に戻ったものがあなたに感謝を捧げ、あなたの誠を告げ知らせるでしょうか。神様がいるよ、神様が私たちを支えてくださっているんだ、神様は私たちを裏切らないんだ、あなたの誠を告げ知らせる、伝道していく、そんなことを塵になったらもうできないでしょうって言うんです。だから11節、主よ耳を傾け、憐れんでください、主よ私の助けとなってくださいって、もう本当にもう全身全霊で神様に呼び求めるんです。再び私を見てくださいってことですよね。顔を背けていた、しまわれた、申し訳なかった、本当に情けない人間だった、主よ私をもう一度見てください、心に留めてください。12節、あなたは私の嘆きを踊りに変え、荒布を脱がせ、喜びを帯としてくださいました。でここから2節、3節、4節にまたこう戻ると言ってもいいかもしれません。再びですね、引き上げてくださるんだって 私を癒してもらったんだって、墓穴に下ることを免れさせ私に命を得させてくださった。だから同じことを十二節で言います。あなたは私の嘆きを踊りに変える。嘆きっていう言葉はヘブライ語ではミスパートっていう言葉ですね。ミスパートっていうのは死を嘆くとか喪に服する。だから次の荒布を脱がせ、荒布を着るっていうのはこの遺族がですね、亡くなった方を追悼する喪に服する場合にこの荒布って、まあ日本で言えば喪服です。喪服を着るっていうことですね。それからが踊りに変える。踊りっていうのはヘブライ語でマーホールっていう言葉で、マーホールっていうのはダンスのことですね。でこれは何を言ってるかというと、あなたは私の嘆きを踊りに変えるっていうのは、これ周りの人たちのことを言ってるんです。自分の嘆きが、踊りに変わった。まあそういうふうにも取れるんですけれども、荒布を脱がせ、喜びを帯としてくださいましたっていうのは、本当だったら、自分がもう墓穴に下ってしまって、黄泉に下ってしまって、死んでしまったら、私のための嘆きですよ。私のための喪に服する。私のためのお葬式ですね。周りの人たちが私のためにお葬式をするだろう、するような状況から、踊りに変えるってことは、私がまた元気になった。私がまた生き生きと生き始めた。よかったねって言って、周りの人がダンスでね、よかったよかったって言ってくれるように変えてくださったっていう、これが本来の意味なんです。本当はもう自分の死で周りの人が悲しむのに、今度は喜びへ変えてくださったんだって。それが荒布を脱がせなんです。人々の荒布を脱がせ、喜びを帯としてくださったんだ。こう喜んでこうダンスをしている様子なんですね。13節、私の魂があなたを褒め歌い、沈黙することのないようにしてくださいました。私の神主よ、とこしえに、あなたに感謝を捧げます。どうでしょうか。今日の詩編30編はもちろん復活ということにクリスチャンたちは読んできましたし、それでも構わないと思いますけれども、内容的に申しますと、もちろんキリストの復活の予言というのは死んだ後ですよね、のことの新しい命のことを言っているんですが、この詩編30編はむしろ死んだ後の新しい命というよりは、今ここでの現世ですよね。今ここで新しい命へと生まれ変わせてくださる。本当に傲慢で平穏な時には私はもう大丈夫だ、俺にはね何の賭けもないって、ね、そういうふうにかつての平清盛が言ったような言葉のような言葉ですよ。道なもう賭けるところがないってような傲慢な自分が本当にこう病になったり厳しい状況になってしまって、自分を本当に支えてくださってたのは神様なんだって、そこからもう一度こう立ち上がっていく、神様主よって叫び求めている時に、主は私をその死の門のまさに入り口からこう引き上げてくださったんだっていうんですよ。そして嘆きを踊りに変えてくださったんだ。これ復活ですよね。この死、このまさに今生きている中での新しい命を与えられ、これも復活じゃないでしょうか。今日実はヨハネによる福音書第11章を見ていただきました。もう一度、すいません、読みたいんですけども、189ページで、ラザロが、亡くなってしまうんですね。そしてそのお姉さんの、マルタがですね、イエス様にこういうところがあるんです。それがヨハネによる福音書第11章の189ページですね。マルタがですね、イエス様に、主よ、もしここにいてくださいましたら、21節、私の兄弟は死ななかったって。そうすると23節、イエス様がね、あなたの兄弟は復活すると言われるんですね。そうするとマルタが、終わりの日の復活の時に復活することは存じております。信じてます。終わりの日、 復活って言ってる時に、それは死んだ後の復活、そのことをあなたの天の御国に行く、お足で終わらないんだって、それはもう私はよく知ってますっていうふうに言うわけですよね。それに対して、イエス様が、私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるのか。これは、死んだ後に復活をするだけじゃないよって言ってるわけですよね。生きていて私を信じる者は、今この地上で新しい命に生き返る。生きることができるんだ。それが信仰なんだ。っていうことを言っていることなんです。そして、実は11章の1節4から4節を読んでいただきました。そこにイエス様が11章の4節でこうおっしゃってますよね。そのラザロが死んでいるんだけど、14節イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。とこれは病気が癒される、これはもう死で終わらないって言うんですね。癒される。これは神の栄光がそこで表せられるんだ。新しい命は神様が、新しい使命を与えて、そのために生かしてくださるんだ。イエス様がそれによって栄光を受ける。そのような、新しい命に私たちは生きることができるんだよ。それこそ復活なんだ。今ここでそうなんだ。そのことを望んでいいんだ。それを祈り求めていいんだよ。神様はちゃんとそれにも応えてくださるんだ。それは主の栄光のためなんだ。どうでしょうか。最後に、詩編30編にもう一度戻っていただきまして、実はこの詩編30編の中心のメッセージというのは、だいたい詩編というのはそういうことが多いんですけども、真ん中なんですね。詩編のその最初と最後ではなくて、真ん中のところに、まあ、もちろん最後に結論が来る、メッセージが来る詩編もあるんですけども、最初に来るのもありますけども、多くは真ん中なんです。最後に、この詩編の30編の5節6節が、この詩編のいわばメッセージなんですね。読みます。860ページ。5節。主の慈しみに生きる人々よ、主に賛美の歌を歌い、聖なる皆を唱え、感謝を捧げよ。ひとときお怒りになっても、命を得させることを身旨としてくださる。泣きながら、世を過ごす人にも、喜びの歌と共に朝を迎えさせてくださる。いい言葉ですよね。これが言いたいんですよ。いや、自分の経験、詩編30編のその詩人は、平穏な時にはね、なんか傲慢になっていた。でも本当にこの、病や厳しい状況に落とされた時に、もう一度神様に向き直って本当に声を張り上げ求めた時に、神様は救い出してくださった、新しい命を与えてくださった、この私の体験から、そしてこれは人々、神殿や礼拝に集っている人たちへのメッセージとしてね、主の慈しみに生きる人々よ、この呼びかけ、この主の慈しみに生きる人々っていうのはラ・ヤッハウェイですね。主の慈しみに生きる人々っていうのは、ハシドゥという一つの言葉です。ハシドゥっていうのは、ハセド、神様の愛ですね。神様の愛を賜っている、慈しまれている人たちっていうことです。ヤッハウェイに慈しまれている人、それは私たちですね。本当に神様から慈しみを受けている人々よっていうんです。主に賛美の歌を歌い、聖なる皆を唱え、感謝を捧げようよ。礼拝をして、そして賛美を捧げようよ。たとえ、六節、ひとたき、お怒りになっても、私たちの姿を見てね、なんだこいつはお前はってね、怒られたとしてもですね、命を得させることを身旨としてくださる。これ素晴らしいですね。神様の身旨、この身旨っていう言葉は、ラトーンっていう言葉なんですけど、意志です。ご意志。あるいは、恵み、恩寵というふうにも訳する場合もあるんですけど、神様のご意志って何かっていうと、私たちを生かすためだ。命を得させることを身旨としてくださる。裁くことではないって言うんですね。 怒って否定することじゃない、生きよと、命を得させることが主の御旨なんだから、って、そんなね、その主に愛されている者たちよって言うんですよ。だから泣きながら世を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。きっと今夜泣いている人も、そしてもう寝られなくて悲しみや辛さで泣いている人、そして夜を過ごす人も喜びの歌とともに朝を迎えて、新しい朝、それは復活の朝、新しいもう一度生きようと言ってくださっている朝ではないか、必ず迎えさせてくださると思います。お祈りをします。天の父なる神様、今日も詩編30編を通して私たちに力を、希望を与えてくださっていることを、またもう一度そこに立って生きていけますように導いてください。あなたが命を得させることを御旨としてくださっているということを本当に信じて生きていけますように、時に私たちの愚かな姿が目を背けさせてしまうということがあるかもしれません。御顔を隠されたんじゃないかと思ってしまうような状況があるかもしれませんが、あなたは私たちをちゃんと命へと導いてくださるのだということを思って生きていけますように、どうぞ喜びの朝を共に迎えることができますように。皆によって祈ります。